作家、怪異収集家の木原博一です。
ディレクターの佐々木隆正です。あら、ね、また今週も飛んじゃいましたよ。
あれ、どこに行ったの？
また日月さんとか行っちゃって。
ねえ、なんか、最近宿借りに来てるとか、
ね、言うてましたね。
なんか、あのお店で、なんかこう、飲み屋さんかなんかやってるんだっけ？
あ、そうですね。なんかミュージックバー。バーですね。
ね
え。
タブーかなんかが流れて。
あ、それちょっとなんかまた別のミュージック。
そうのか。そうじゃなくて、音楽を流して、
まあ、ライブとかもできるんですかね。
なんですかね。そうでないと、カラオケのお店とどう違うのっていうとこだったりするから、ねえ、
まあ。そっちの方が忙しいみたいで。
日月陽子ちゃんに会いたかったら、三宮にあるのか。
三宮に行っていただいたらね。
ねえ。
いいですよ。
まさかと思うけども、陽子ちゃんが酒作るわけではないと思う。
いや、わからないですよ。作ってるかもしれないですよ。
それって怖くないですか？
わあ、だから違う世界に行ってしまいますかね。
ねえ。
このようなものがいっぱい見える効果があるとか。
なあ、どうなんやろね。
妖精が見え出すとか。
店に定点カメラを仕掛けてみたら、なんか撮れるのかもしれない。
面白そうですね。
面白そうだね。そう言われてるか、そういう場所には人がいるから目撃事例が高いのか、水場には、お化けが出やすいなどというふうによく言われたけれども、お化けでなくても水場には人間が集まるのできてるわけですから、人が集まれば目撃例が増えるのであって、
確率の問題。
そう、あまり行かないとこの目撃例が高いわけないんでっていうとこだったりはするけれども、それでも飲み屋で、ことに水場に目撃例が多いという話が、よく聞くということは、まあ、間違いは なかったりするんですけど、陽子ちゃんやからな。
そうですね。
妖精が現れる可能性も、宇宙人が現れる可能性も、
そっちの方が大きいんじゃないですか。
他の人よりは高いとは、思うねんけれども、今のところ本人からの申告はないので。
まだないですね。
もう、怪談ラジオ怖い水曜日のパーソナリティとしてはいかがなものかと。
何かもっともっと体験してもらうと困りますね。
いや全くですね、というところで、新年の、明けたての収録なわけです。
はい、
放送が今日2月の21日 で、
そうですよ、
新年も減ってくれもないのは分かってるんですが、今日の収録日そのものは1月17日のまとめ撮り の、
はい、
最後の収録、
4本目です。
4本目だったりするわけですね。本当月遅れの雑誌の紹介してるみたいな感じ
で、そう、約1ヶ月のタイムラグありますからね、毎回。
なので1月で明けおめの収録だったりするんですけれども、もう2月が終わりますっていう。
そうですよ、
放送的には。いやー、なんか皆さんそろそろね、お正月の準備のお迎えはよろしいですかっていうのがもう近々ありそうな気がするぐらい時の流れは早い。
もう少し新年度も始まりますからね。もう言ってある場に。
本当ですね。
もうあと1ヶ月で。
3月なんだ。だ、事実上次回の収録日は2月の14日に収録が決まってるんですけど。
そうです。
ねえ、チョコレートの話は忘れないでくださいねっていうことはともかく、次回の収録は3月の放送分でしょ？
そうですね。3月末ぐらいまでの分ですね。
1年の4分の1がもう終わん。
そうです。早いですね。もうすぐ正月来ますよ、また。
いや、早すぎますね。
怪異ですよ、これ、やっぱり。
今までと同じペースで収録してるんですけど、今まで以上に時の流れの速さを感じます。
そうですよね。
ね。いや、まあ、聞いてる皆さんもそうかもしれないんだったらありがたいんですけどね。僕らが勝手にまとめ撮りしてるからそうなんでしょうね。さて、今回のテーマは？
ね、またお便りが来てるんですけれども、これがまた、奇遇でですね、前回紹介した耳当てが落ちてきたという話があったじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれと同系列の体験談が来てるんですよ。これまた物が落ちてきたという、また新たな事例が増えましたね、これ。
同じ系のテーマがね、紹介されるとね、
はい、
まあはっきり言って前回で、というかこの番組のいいところって、一つのことに対して、考え方の選択肢がいくつ出てくるのかというのが面白いという側面があるんですよ。なんせ世の中ってすぐ答えを出したがるから、それはね、なんとか例のせいですよ。とかね、っていうふうに、あ、それはね、超能力で解決ができます。とかね、っていうふうに、答えをすぐ、もっともらしくすぐ結びつけて、事例をいくつか紹介して、同じでしょっていうとこだったりするということふうに、まあ見せかけて、 まあ、そういう紹介で信憑性を高めるかのように錯覚させることは可能だったりするっていう、ともかく選択肢が出てくる番組だよ、うん、答えすぐに出さないよ、わ、うん、からないものはわからなくていいんだよっていう番組ではあったりするんです、ええ、それでもね、同じ系列が2度続けられると、ええ、いやその選択肢前言うたしっていう、すごく困る。
もう先週の放送もう一回ちょっと再放送しましょうか、じゃあ今からここから。
いやそういうわけにもいかへんやろうっていうに、それは楽やけれども聞いてるお客さんから激おこぷんぷん丸の手、ね、お手紙来るの決まっているわけですけども、
だから今年の僕の正月のおみくじからしてですね、今年なんか続くのがテーマですかね、これひょっとして。
なるほど、
連続というのが。
なるほど、
って今思ったんですけど、
そう言われるとそれはね、ええ、予兆として読み解いておくべきことのように聞こえるから不思議だね。
そうですよね。
まあお便り聞こうか。
そうですね、とりあえずじゃあ紹介させていただきますね。
はい、
木原さん、
はい、
日月さん、
はい、
佐々木さん、こんにちは。
はい、
こんにちは。
カンちゃんがいなくなったということが認知されたというお便りですね。
そうですね。
正しく。はい。
いつも本編、別冊ともに楽しく拝聴させていただいております。
別冊まで聞いていただけるなんて、今別冊聞き時が始まりましたからね。
大変なことになってますよ。もうこんなこと。
大変なことになりますから。言
うてんのみたいな。
荒れますよ。
荒れますね、
はい。で、ありがとうございます。はい、
で、以前、
うん、
布団に近づく黒い人の話と、友人が体験した自転車置き場の回の2本を採用していただいて、木原さんにバッサリ切っていただいた川崎市在住の桜と申します。
ああ、覚えてます。バッサリ切りやすいこと書いてくるから
早速ですが、
はい、
今度は福岡に住む私のいとこの体験を聞いてください。
あ、本人の体験じゃないんだったら信用できるかもね。
まあ、親戚の体験ですね。
はい、どうぞ。
昨年7月にいとこの父親が亡くなりました。葬儀が終わり夜の出来事です、うん、いとこ夫婦と息子と娘の4人家族、
うん、
みんな疲れて2階の寝室でぐっすり寝てしまい、翌朝いとこが1階に降りてくると、
うん、
今のローテーブルの上に蛍光灯の丸い傘が落ちていたそうです、
うん、
不思議なことにローテーブルの上にはいろいろなものが置かれていたのに、
うん、
それらは特に床に落ちるでもなく倒れるでもなく、
うん、
まるで傘を外してローテーブルの上にそっと置いたような感じだったそうです、
うん、
そして夜中に落ちたのだとするとおそらく大きな音がしたはずなのに、
うん、
誰も聞いていない、
うん、
もちろん疲れていたので気づかなかったとも言えるかもしれませんが、
うん、
ところが、
うん、
これ一回では終わらず、
お、
数日後、
うん、
今度は、
うん、
2階の部屋でも同じことがあったそうです。
うん、
2階は布団の上に落ちていたそうで、
うん、
これは娘が写真を撮りました、
うん、
いとこは1階の時も写真を撮っていればよかったと後悔していました、
うん、
これは勝手な考えかもしれませんが、
うん、
亡くなった父親はとてもいたずら好きだったので、
うん、
こういうことをして驚かすかもしれませんと言っていました、
うん、
もちろん今までに電気の傘が勝手に落ちたことなど一度もないそうで、
うん、
夫や息子がわざといたずらをしたなどとは考えられず、
うん、
父親のことは関係なくても不思議な出来事だと思ったので、
うん、
木原さんの見解を伺いたくメールいたしました。
なるほど。
2階の写真を撮って LINE で娘が送ってきたスクショを添付しておきます。よろしくお願いします。だから2回目の傘の写真は布団の上にしてたのは写真を送ってきてくれてるんですね。
なるほどね。
と丸い傘でこう、まあね、ちょっとネジみたいなのがついて、こう回してつけなあかんものやから、カパッと外せるタイプではなさそうですね。
みたいですね。
こう回してくっつけなあかん傘やから、
うん、
まあ言うたらパワー系で誰かがこう回して外さんと、外れないタイプの傘ですね、これ。
これは、
ええ、
このスクショは、
はい、
LINE 系なんですか。
まあ、LINE ですね、これ。LINE でその娘さんが送ってこられたみたいですね。
電話番号で送れるメッセンジャー的なものではなくてですね、
はい、
いや上にねえ21時19分返事、あ、続き、
ええ、
怖い21時19分、
うん、
で写真、
うん、
21時20分落ちとったどう21時20分既読22時09分と絵が3つっていうに、
ええ、
うん、大人の会話とは思えない、うん、さて、ね、お便りの中にあった、
はい、
ローテーブルというのは法律を口にするテーブルのことではないですよね。
そうですね、法律のテーブル、法律のローではないですね。
ね、低いテーブルの
こと、低いテーブルということですね、
つまり正座してお茶を飲んだりする。
あ、そうですね、四角いちょっと大きめの
四角い、
4つ足がついてるテーブルでしょうね、うん、
重く、
うん、
重くて重厚感のある、いわゆるちゃぶ台ではないやつです、
ね、うん、じゃないやつですよね。
ね、うん、あ、ローテーブルって言うんですか、うん、へーっていうに、まあそれはともかくとして、確かに落ちてくる系だったりはするんですけれども、
ちょっと間違いますねこれ、落ちてくる系でも、
うん、落ちてくる系でもちょっと所作がね、うん、消えてなくなって現れるという問題
ではないですね、
もともとあるもんで、もともと上にあるもので落ちてくるけれども、うん、落ちないようにできているっていうに、うん、少なくても写真を添付していただいてありがたかったりするのは、うん、まあ、天井の蛍光灯の傘というふうに書かれていましたけど、送られた写真においては、これ蛍光灯のカバーですね。
そうですね。丸い蛍光灯のカバーですね。はい、パッとはめる。
で、内側に爪が出ているので、うん、多分はめて横にスライドすると、うん、爪が引っかかって落ちひんようになるっていう系列の匂いが、ちょっとしますっていうふうに、これ画像が多分配信の時には、
そうですね、いけるかな、これ載せてもいいかな。はい。
うん、テーブルだから問題ないでしょうっていうとこだったりするけど、うん、これ落っこちたてでの写真を撮っているからこそ素晴らしいと言えるんですけれども、うん、これね、一番最初の事件の1回目も同質のもの、
はい、ということでしょうね、おそらく同じタイプの、
聞いた限りではそうですね、
そうですね、感じですね、
同じタイプのものだったりしているけれども、まあ、写真がないからなんなんですが、うん、2枚目の写真を基準に言わせていただくとね、うん、これ天井から落ちたらね、音はともかくとして、うん、跳ねるもんだと思うんです。
あ、
うん、いわゆるパンパンパラパラパラパラパラっていう風にバウンドするか、うん、パンとバウンドした後縦横の力が関わってね、うん、そのクルンクルンクルンクルンクルンクルンクルンパタッとか、うん、コロコロコロコロコロパタッと倒れる系、もうちょっとわかりやすく言うと、うん、天井から落ちましたという真下にあるとは限らない系のものが、うん、落ちてきているという写真として見受けられます、うん、でこれ落っこったままの写真をそのまま撮ってるんだったらば、ね、非常にバランスの悪いところにピタッと止まってるんですよ、うん、よくも、まあ、テーブルから落ちずにね、うん、乗ってたもんだと言っても過言ではない。
これは布団の上の
クッションがあったからでしょ、
2回目の布団の上に落ちた方の写真ですね、
う
ん、
でもね、っていうに
布団の上って書いて
ある、ね、うん、布団の上でもこれはね、うん、跳ねてもおかしくない、
うん、
それは天井のより天井板に近い形の埋め込み系につけられているカバーのように見受けられるから、
そうですね、埋め込み系っぽいですね、
うん、つまり落差が高いということですね、うん、吊り下げ系のものって蛍光灯が露出して見えます、うん、これ蛍光灯そのものの輪っかを隠す系だったりするので、そうですね、うん、おそらくはね、天井から紐がぶら下がっていてそれにつけられてるカバーでは
ないですね、
ほぼ埋め込み式に近いものだと思うんです、うん、だからより高い場所から落っこってきてる割にはまあうまいこと止まってんなというふうに思えなくもなかったりは、うん、します。で、この手の傘が全く落ちないかっていうと、それはね、セッティングした時状況によりけりだとは思うという言い方をする人は多いと思います、うんうん、それに関してはまあそれが一番確率的にも可能性的にも高いですよねとも思います。
まあ、ちゃんとハマってなかったとかね、はい、斜めになってたとか、
う
ん、
しかし1回と2回立て続けにこれが起こるっていうのと、うん、何より写真はないですけども1回のテーブルは硬質ですから、これが本当に同じものが上から落っこってきたらテーブルの上には乗ってへんやろ、
うん、テーブルの上もなんか倒れたりとかね、物が例えば
そういうことに
してそうですよね、う
ん、しかも確かにこれがね、うん、1回の場合ですけどね、こんなもんが上から落っこってきたら目覚めんでみたいなぐらいなものです、
うん、
プラスチック系の、
うん、
しかもテーブルは硬いですから、うん、まあ割れるとは言い難いですけれども、割れてもおかしくないほどの衝撃力で発せられる音というのは人間を寝ててもびっくりして目を覚まさせるだけの、うん、衝撃音は発するのではないかと思えるんですよ、うん、形状がなおのこと、
うん、
多めになってます
みたいな音がする
とか、ね、そういうことです、
うん、
なのに、まあ、置いてあったという表記をしたくなるほど、うん、当たり前のようにこうテーブルにあるって上見たら傘がない傘というかカバーがない、下見たらやっぱりテーブルに置いてあるって テーブルからも落ちず、
うん、
その
物も倒れてお
らず、
テーブルの上にあったものも、
で誰も音を聞いて、うん、いない。で人数があなた一人だったら、うん、それはよく眠れる方ですね、うん、で片付けられるかもわからないのが他にも何人もいた。
4人家族ということですね。
うん、でいくらぐっすり寝てると言っても、うん、人が亡くなられた晩になんかあの大きな物音がしたら案外目が覚めるようなもんだと思うんですよね、うん、ぐっすり寝てるかどうかって早く寝たからといってそうとも限らないし、うん、
まあ、眠りなさいかもしれないですし、
その通りですね、うん、全部が深かったっていうこともなかろうっていう可能性だってないとは言えないけれども、うん、誰も音を聞かなかった、
うん、
でこれもね前回と、似たようなことの可能性を示唆するしかないんですけど、
うん、
まあ、一番いいのは目には見えないけれども意思ある存在がキュッと外してポンと置いたっていうと、はい、これで事件は解決っていうね、キュッポンの術っていうのを使えばいいんですけど、
うん、
それでいいのかって言われると、いや、言い訳はないとはもちろん思ってはいるけれども、うん、どうせっていうのっていう話でもあったりするん。
そうですね。しかも2回も立て続けにね、これも。
そう。うん。しかも投稿が立て続けに2回もっていうふうに。
何しか続きますね、全てが。
うん。できたら次の投稿に落ちる系はちょっと勘弁していただきたいと思うんですけどね。これどういうことなんでしょうねというと、うん、前回もそうですけど、素直に、それが事実でありのままだったら、よくわからないとしか言いようがないけれども、うん、イヤーマッフルはおでこに当たって落ちてますから、前回、先週のね、うん。これはもうただのイヤーマッフル、写真送られても、
うん、
あ、そうなのっていうしかまあないですよね。
うん、
うん、ヘッドホンじゃなくてとかって何度でも言えるっていうただの写真でしかないけれども、うん、落ちてきたものをそのまま写真撮ってると、あの文章よりもはるかに伝わりやすい。
そうですね。
これは
まあ落ちんやろと普通は
一応は、
うん、
落ちにくいでしょう、少なくとも
落ちにくいですね。
でタイミング的に狙いすぎなぐらいな連続で落ちてるっていうのもなんですけれども、
うん、
これは跳ねたりだとかまるでそっと置いたみたいに、
うん、
っていう座りの良さで落ちるもんでもなかろうかと思いますから、
うん、
これが1階のローテーブル、硬い面にそのまま乗ってたっていうならなおおかしい。
そうです。結構高さがあるから、やっぱ跳ねて1階だと落ちますよね。
部屋の端っこに落っこってたっていう方が理にかなってます。
布団はなりに、まあ布団やったらまだしも、下がテーブルで物をごちゃごちゃ置いてたら絶対にこう、ね、物は倒れるし、跳ねてとか落ちるとかしそうなもんですけど。
まあ、大概はね。
うん、
だから、落ちたというふうに、人間が解釈しているのは、
うんうん、
元あった場所が天井近く、今ある場所がテーブルの上っていうとこだったりするから、うん、この落差の部分を、
うん、
イメージ通り、
落ちたと。
自分たちが知っている落下速度で落ちたっていう物理で考えるから、
うん、
跳ねもせずにっていう状況を不思議に思うかもわからないんですが、
やっぱ外して置いたとしか考えられないですね。
ゆっくりとな、そう
外して置いた、
キュッと回してそーっと置いて、うん、いや
ーで2回も同じなんかやっとこうかみたいな、2回もまた数日後に外しておいたということですかね。
うん、いや、ことですかねって言われて答えにくいのは、
う
ん、
そうですとも言えないですけどね。
多分それでその通りですって言ったら何の意味があるんですかとかぶせてくると思うんですよ。
う
ん、
そうですね、
意味なんかあるか、
誰がなんでこんなことすんねんという。
うん。ただこのやり取りを見てる限りには、
うん、
報告した人間が怖がっていて、うん、報告を受けた人間が信じられないというふうに、ひらがなの絵3つで伝えてます。うん、みたいなような、うん、そうなる気持ちがよくわかるんですけど、これ一つで、
うん、
あ、本当に不思議なことがあったんだなみたいな、これをなんかね、怖い話をする人間、専門的な人間がやったら、置いただけでしょ、
まあ、
そういう写真ですよねって言われてしまうけれども、うん、普通の人間の、やり取りの会話にこの写真がポンと添えられてると、しかも本が あったというのを見ると、これはすごいことが起こってるなっていうふうには、思います、
うん。
で、これがたまたまね、天井の、蛍光灯カバーだからこんな話として残って伝わってます。うん、それも立て続けにあったというふうに、
うん、
なってます。まあ、そう手紙に書いてるからだということが言いたいのではなくて、
うん、
これほど大きなものが続いたからという2点をたまたま気がついてるけれども、実は、
はい、
普段から、いろんなものが、置いてあったり落ちてて、みんなが、 もうちゃんと片付ければいいのになんでこんな時置きっぱなしにしてるのっていうとこだったりするから、うん、ちゃんと片付けときやと言われたりしてたりするけど、
うん、
これ私の机の上にあったけど私以外に誰がここに持っていったんやろっていうことが実は頻繁に起こっていて、
うんうん、
たまたまこれが大きかったから、
うん、目立ったんですね
という可能性がゼロでもないと思う、うん、実はよく起こっている、うん、でこの時たまたままあまあみんなが気づいてくれるように、
うん、
大きなものを動かして、
うん、
明らかに動いたと分かるもの、
うん、
つまり日常で使ってるものだとどうやらみんなは
気づいてくれない、
そう誰かが置き忘れたとか、うん、なんでこんなとこにあるのという解釈しかしてくれないから、
うん、
この部屋の中にあるもので右から左に行っても誰も気がつかないと、
うん
うん、で下から上にやるには貼り付けなあかんから、うん、上から下に落ちてきて目立つものといえばってふっと見上げたらまあ蛍光灯カバーしか多分普通ないでしょ
う、うん、そうですね、
あんまり紐がちぎれて落ちてるっていうのもな、まあないと思うし、今時壁スイッチでしょ、
うん、
で壁スイッチの蛍光灯のカバーですよこれ、
うんうんうん、
紐引っ張るとこないから、
そうですね、
ですよね、
ええ、
うん、だから上から下に落ちてくるのに都合ねえものってカバーしかないですよね、
うん、
っていうとこだったりするから気がついたのがカバーなのであって、
うん、
本来はなんかいろんなものが動いてる家かなんかかだったら、面白いなと思うんですよ、うん、つまり起こった過去形をこうやって報告を受けてますっていうとこだったりするけども、
ええ、
定点カメラを仕掛けておくと、うん、いろんなものがふわふわ飛んできて置かれたりだとか
、ええ、
右から左に動いたりだとか、
うん、
上から下に移動しているっていうものが取れる可能性をがあるとは思うんですよ、
うん、
しょっちゅうで何にしてみても、
ええ、
1ヶ月粘ったら、
ええ、
1個ぐらいはえ誰もおらへん部屋でこんなもん動いてるっていうのが取れるという可能性は
ありえそうですね、
ありえるとは思います、
うん、
うん、犯人が同じならね、
うん、
うん、でたまたまこのカバーが動いた時にはお父さんが亡くなった、おじさんがなんか、うん、
お父さんが
亡くなられた時だったっていうだけ、
そうですね、お父さん、まあおじいさんになるんですかね、言うたら
ね、
このいとこの父親が亡くなった日、
うん、になったりするんでしょうね、うん、というとこなんですけど、これはあの前回と同じで起こった事象が実際にあったとか仮定するならば、
うん、はい、
その事象に都合のいい方向性に寄せてるだけと違うのと言われると、
うん、
その通りです、
うん、
全くもって、
まあ、そう、まあ、葬儀とは関係ないでしょうね、この事象と、うん、まあ、葬儀というのは、
うん、人が介在なくこんなことが起こるんだったらば、
うん、
やっぱりね、天井から落ちたっていう落差によって起こる衝撃吸収の結果バウンドしたりもうちょっとあちこち行っててほしいわけですよ、
はい、
手に持って落としたって、うん、こんな風にピタッと着地はしてくれないだろうという風に思うわけですね、したがって自由落下に任せたまんま落ちたのかっていう疑問が、だから結果的に落ちたから上のものが下にあるんだから、
うん、
見た目は上から落ちたに決まってるというとこなんですが、落ちたと外しておいたのとはどう違うんだっていうと、
うんうん、
終わった結果の写真からは証明ができません。
わからないですね、これは。
うん。ただ、晴れて転がってた方が助かるっていうのは、それは落ちたんでしょうって言えるからなんですけど、うん、これ、落ちたんじゃなくて置いたんじゃないの、うん、っていうところの境界の甘さに、怪異が介在してる匂いがプンスカするん、
うん、そうですよね。なんか物が倒れとってね、跳ねとったら、勝手になんかの拍子で落ちたんかな、で、怪異以外の可能性も考えられますけど、
そうですね。
多分置いたかのような感じやと、
うん、
より怪異度が高なるという。
で、いつもこんな選択肢をいくつも頭の中に入れてて、
うん、
引き出しのように出せるように出し入れ自由でなかったりすると怪異の認定なくあっという間に出来上がっちゃうわけです、怪談や怪異現象って、
ええ、
うん、いわゆる起こったことに都合よく寄せればいいわけですから、
うん、
っていうところだったりするので、やっぱ可能性を埋めていただかなければ、例えばうちの番組的にはとってもじゃないけど通用しなかったりするわけですよ、
うん、
でこの写真を見た限り可能性を埋めた内容の手紙であるとも思います、
うん、
で全部のついつまがあった時に初めて優秀な怪異ですねって言えたりはするんですけども、
ええ、
その可能性は高かったりするんですけれども、まだ埋まらないのがさっき見た通り、うん、落ちたのか置かれたものなのかって、
うん、そこがわからないですね。
で置かれたものでないとこんなふうにならないでしょっていうところに、
うん、
怪異度の高さは感じるん
そうですね、感じますね、
うん、ましてやね、うん、意味がないだけに、
そう、意味ないですね、
うん、収穫高の悪い会です。
全く無意味な行動ですね、これは。
うん、もうなんてくだらないことやるのっていう迷惑のプンスカっていうのがあった上に、椅子の上に乗って、
またはめ
て、キュッとしなきゃならないっていうことでしょっていう手間のものだったりするわけですよ。で、その所作が大変であればあるほど、外すには、奥には椅子がいるわけですよ。しかも気づかれないように元に戻さにはならんわけですよ。それ抜きにやってるということは、高さをものともしないもの、おそらくお父さん身長3メートルなかったと思うんですよ、うん、手を伸ばせばいいんだからといったところで
届かないですもんね、多分、
まあ、天井まで、天井のこれはめ込み式系だったりしますから、うん、まあ身長180センチ以上の おじいさんで、
うん
うん、椅子なんぞつかなくても天井のカバーを天井の蛍光灯のカバーを変えるのに、うん、椅子なくてもできますっていうような、それほどの特徴性の高い人だったら書いてあるでしょ
う。そうですね。
うん、そうじゃないんだったら、椅子の力を借りる必要性があります。
普通は
少なくても、布団の上に乗っても天井カバーに届かないはずです。うんうん、天井の蛍光灯カバーに届かないはずです。
うん、
とするんだったらば、うん、さっき見た通り、高さをものともしないという理由のものが、キュッと外してくれて置いてくれたらば、スーッと浮いて、スーッと降りれるっていう人でないとっていう。うんうん、つまり、家の中や部屋の中か何かでこいつを扱うにはどう考えても椅子か脚立の出番です、
うん、に乗らな届かないですもんね。
そう思うんですよ、うん、でその高さを埋める部分の存在に害があるとしか言いようがないんですけど、
うん、
さっき見た通り労力とエネルギーがすごい割には何の意味もなく何も伝わってこないというこのメッセージ性の低さ、
うん
というところに階段らしいとか面白さは十分あると思うんです、うん、まあこの番組的に言うとこれが全部事実なら怪異の部類に入ってます、
入ってますね
っていう、うん、ただしなんかこう謎が解けるまで、
うん、
かっこ閉じの限定的だったりは、うん、するんですよ、
うん、
したがってこれに限らず普段から撮影をパチパチやってて、うんうん、夜中寝る前に朝撮った写真と照合するとね、ちょっとこれ動かした？いえ、動かしてない、うん、さっき帰ってきたとこやしみたいなことやったりする、なんでこれこっちからこっちに動いてるの、うん、っていうことっていう風になってくれりゃね、動画でなくったって、うん、静止画像だって密室性を約束してくれるんだったらば何らかのいろんなものが動かす存在がいるという立証は不可能ではないんですけど、うん、その立証をしてどうするんですかっていうと我々が嬉しいだけです。
そうですね、
うん、で聞いてる人が、うん、へえ、頑張って撮ったんだっていう風に水鏡だ、うん、でも面白いっていう共感が得られる、ま、だけ、
うん、
でもこのラジオの配信を聞いてこんなものをバカバカしくて相手にしないという形でボツにしたり、
うん、
一生に付して終わらせたりしなくということを感心してくだ聞いてくださっている人間だからこそピンとくるのは、
うん、
じゃあ話このラジオに送ったらちゃんと考えて受け取ってくれるの、
うん、はい、やったかもしれん、
そうそうそう、そういうことです。
実は
これどう思いますっていう体験談なり、うん、その時一緒に撮った写真なりを添付してきてくださる可能性は高いと思いますね。だからこのラジオの今日の今夜の放送を聞くまでは、
うん、
そんな風に思ったことがなかったっていう解釈をしている、いわゆる怪異は日常の中にあるというのが僕の考え方なんですけれどもね、うん、っていうふうにあまりにも日常的すぎるオチの方が便利なものだから、
うん、
何もなかったことにしているということってないですか、
うん、ありそうですね、
あるべきです、
ね、まあ、うちのこたつの足と近いもんがあるんですかね、これひょっとしたら
ほぼ同質ですね。
そうですね、同質ですよね、
うん、所作やプロセスの多さ、
うん
からするとっていうのと、その目に見えないものが扱うにはね、扱うものの物体の質量が高すぎるっていう点も共通してます。うん、
ええ、
いやそれはね、ディレクターのところのみんなでよいしょと持ち上げるローテーブルとカバーと一緒にするなっていうところですけれども、うん、重さをものともしないんだったらテーブルもこいつも関係ないですよ。
そう、高さもものともしない。
全くその通りだと思うんですよ。高いから届かない。
うん、
というその高さに
常識は通じない。
そう、家の中にある脚立にこんな高いものはないし、うん、家の中の椅子では届かないっていうことっていうのって関係ない場合も可能性としてはあるわけですよ。そもそもその原因に高さは関係がないんだから、
うん、
と仮定するならば、
うん、
でこういう事例がこの番組に寄せられているというこの内容そのものが現代怪談という気がしますね。いやー、稽古とですからっていうところですね。いいですか皆さん、もう落ちもの、いいですから、
うん、
次回からは違ったもののお便りをいただけるとありがたいところですね。
そうですね。じゃあ告知いきましょうか。
はい。木原くんは多分この放送のしばらく後に、金曜日、最終金曜日、ニコニコ生放送、九段ちゃん暗殺計画、カッコ仮、途中から有料ですけれども、大変有意義な会との付き合いをやっています。放送してから一週間、配信してから一週間で消しちゃうので、非常に見た方が得という、いわゆるアーカイブ化がないので、いつでも見れるわけではないという形で楽しんでいただいています。ぜひともどうぞ。
佐々木はですね、古本四つ目屋でインスタグラム検索してみてください。
番組では、別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
メールの宛先は、怪談アットマーク、jocr.jp、kaidan アットマーク、jocr.jp。
ぜひ、本物の怖い話を私に教えてください。